ありがとうございました。皆様、大変お待たせいたしました。これより、マリンバ奏者、謝長音さんによる挨拶と演奏です。よろしくお願いいたします。
皆さんこんばんは。本日は忙し中、東日本大震災復興活動のためのチャリティーコンサートをお越しいただいていて、本当に心から感謝いたします。このチャリティーコンサートを通して、皆様のご協力と私小さな力を合わせて被害者の方々に愛を伝えることができ、とても嬉しく思います。今日マリンバで演奏させていただいて、皆さんと一緒に被害者の方々のことを思いつつ、一日も早く元気に回復できますようにお祈りの気持ちを込めて演奏してまいりたいと思います。では早速最初の演奏に入りたいと思います。今日の1曲目はバッハの無伴奏チェロ組曲の第1番前奏曲です。ご存知の通りに、西洋音楽の父バッハは数多くの神様に賛美するための作品を書きました。西洋音楽の多くはキリスト教文化から発しています。その本来の目的は、聖書が教える神を褒めたたえるためのものでした。このバッハの無伴奏チェロ組曲は、チェロの旧約聖書とも呼ばれています。今日マリンバで、このチェロ組曲の第一番前奏曲を演奏いたします。どうぞお聴きください。 き続いて日本の代表的なマリンバと打楽器のための作曲家吉岡隆義さんのマリンバのための組曲第1番を演奏します。吉岡さんは7歳からマリンバ、9歳から打楽器、10歳から作曲を始めました。東邦学園大学音楽学部を卒業して、たくさんの自作自演 CD および全音楽部出版社より多数の作品が出版されています。この作品は1989年に書かれました。内容としては7つの楽章に分かれています。短いのは 2,30 秒終わるのがあったり、長いのは 2,3 分のもあったりします。楽章と楽章の対比、構成、イメージなどとても明らかな感じです。それではお聞きください。
Thank you.
次は同じ吉岡さんの編曲です。七つの子とは、野口雨情が作詞、本居長代が作曲した曲です。大正10年に書かれて、日本の童謡の中でも最も広く知られた楽曲の一つです。七つの子は私が3年前に日本語を習い始めたところに、勉強のために最初に歌った歌です。しかしその時にカラスは一度に7羽ものひなを育てることはありえないではないかという疑問を抱いていました。最近また調べてみたら、野口雨情の息子がこの歌のモデルであり、その息子が7歳の頃に作られた歌であるという事実があります。また7歳という年齢は野口さんの自身が母親と別れた年齢で、母への死亡の情や実体験から来る子供への思いが歌の中で7つという言葉が一つのキーワードとして当てられているのではないかと思われます。今日は私は歌はあまり上手ではないので、自分の両手でこの七つの子を歌います。それではお聴きください。 次はアメリカの打楽器奏者の、リッチ・オメーダという方のマリンバのためのデストレスです。彼はさまざまなスタイルの打楽器音楽に長けていて、室内楽、ジャズ、現代音楽など幅広く演奏する打楽器奏者です。その上、数多くの団体から移植作品の依頼を受けたり、打楽器に関わる国際コンクールのためにカレー曲を書いたりしています。このデストレスはシンプルな 曲式ですけど、マリンバの現代技法、テクニックについて、そのための作品であると言われています。どうぞお聴きください。去年9月、私は長野県安曇野市に遊びに行ってきました。電源畑の向こうに10年だけがすっくと立っている。安曇野の原風景というイメージが私の心に残っています。早春風、この前1年間がこれ音楽文化研究日本の歌という大学院の授業で初めてこの歌を知りました。この歌は1913年に発表されました。吉丸和正作詞、中田明作曲の日本の評価です。今演奏したいバージョンは日本の代表的な作曲家竹光徹のクラシックギターのための編曲です。また私がマリンバの演奏できるバージョンに 編曲しました。ではお聴きください。2011年3月11日の午後、東日本を巨大地震が襲い、多くの方々の命が奪われ、大きな被害が起きました。その頃、私はまだ日本語学校に通っていました。テレビ